はい、こんにちは。今日もジグザグチャンネル FM を録音したいと思います。先日ね、ちょっとピアノをしようかなと思って考えてるとかね、子供と一緒に僕も始めようかなみたいな話したかなと思うんですけど、まあそのピアノ始めるにあたって、まあね、肝心のそのピアノを買わなきゃいけないわけですよね。キーボードね、それを買わなきゃいけないんで、ちょっといろいろ調べてるんですけど、これがね難しいんですよね。まず大きな問題として、まあ電子ピアノにするのか、アコースティックピアノにするのか、要するに普通のピアノね、にするのかっていう問題がまずありますよね。で、まあこれは僕電子ピアノにしようと思ってるんですよ。スペースの問題でね、僕まあその集合住宅に住んでるんで、マンションに住んでるんで、でまあね、夜とかさ弾けるように電子ピアノやったら、まあアコースティックピアノもサイレントピアノってありますけど、まあスペースの問題とかもあって、まあ電子ピアノですと。でまあ電子ピアノにするって言っても、厳密に言うと電子ピアノとキーボードとあるんですよね。電子ピアノとキーボードがあるんですよ。何が違うのって感じですけど、まああるんですよね。でまあ電子ピアノだったら、何がいいですかってね、いろんな人に聞いてるんですけど、これが分かれるんですよね、意見が。もうヤマハの P125 が絶対いいよってね、もう誰に紹介してね、いろんな人に買ってもらったけど、もう後悔したっていう人一人もいてない。もう絶対 P125 がいいっていう人もいれば、もう一つよく上がってくるのが、カシオのプレビアか忘れたんですけど、カシオのプレビアがいいよとね。もうこれは本当にもうその同じ価格帯と比べてね、ワンランク上の音を提供してくれてて安いと。で、まあ、デザインもいいしね。で、コンパクトやっていう。絶対これいいよっていう。僕買うとしたらこれだねっていうような意見もあるし。で、あともう一つ、ローランドね。ローランド。ローランドのピアノ勧めてくる人ってあんまいてなかったんですけど、あなた何使ってるんですかって、ですか出すかっていうか、あなたは何使ってるんですかって聞いたら、今度はね、ローランド使ってますみたいなのが上がってくるんですよね。そう。で、その電子ピアノって言ったら、まあ88鍵なんですけど、鍵盤がね、そうじゃなくてキーボードで揃えるってなったら、まあ61鍵盤のやつがまあ結構メジャーなんですけど、キーボードやったらどれがいいんかって言ったら、これまたね、分かれるんですよね。ヤマハがいいっていう人と、コルグがいいっていう人と、で、ローランドがいいっていう人と、で、分かれるんですよ。で、それぞれの言い分詳しく聞いてみてもね、なるほどもっともやなっていうようなことばっかりなんですよね。要するに、ね、三者三様で、単純なこの上下関係にないというかね、それぞれ方向性が違ったり、味付けが違ったりとかしてるので、もう、どれっていうのをなかなか決めにくいんですよね。で、まあ僕、一応ね、一番最初に欲しいなって思ったのはね、カシオトーン欲しいなって思ったんですよ。子供がね、初めて触れる鍵盤楽器として、まあ有名ですし、で、光るキーボードのやつとかもね、あるんですけど、まあさすがに光るキーボードはちょっと幼稚すぎるかなと思って、まあ、候補から外してるんですけど、カシオトーン買おうかなとか思って。で、まあ調べていくうちに、いや、一番安いモデルより一個上のやつの方が、タッチ機能っていうか、タッチセンシティブっていうか、なんていうかな。こう、強弱がつけれるね。そういう機能がついてたりとか。もう2000円出したらさらにワンランク上のやつ買えるよとか。で、さらに同じ価格帯で、このピアノ寄りのやつがあるよとかね。シンセサイザー寄りのやつがあるよとか、こういろんなモデルがあって、で選んでいくうちに、いや、コルグがいいよとかね。ヤマハがいいよとか。なんかローランドがいいよとか、どんどん情報が出てきて、ちょっと決めかねてる状態ですね。で、まあその中でね、まああのあるジャズピアニストの方、まあ YouTube やってる人いてるんですけど、河野さんやったかな、ちょっと名前ごめんなさい、言うつもりなかったんで暗記してないですけど、まあその方が言うには、まあピアノがどれがいいっていうのはないとね。で、まあやっぱりこう試奏って試し弾きして決めるのがいいですよって、あ、なるほどなっていうふうに思ったんですけど、で、まあその試し弾きするったってね、ただポンポロポンポロ弾いてね、あ、これはいい音やなとか、そうじゃなくてね、その鍵盤のタッチとかさ、で、長時間弾いて疲れないかどうか。だから一つのキーボードをね、ちょっとポロポロンって弾くんじゃなくて、30分ぐらい、一つあたり30分ぐらい弾いて、 で、この手の疲れ具合とかがどうなのかとかね。で、こう、鍵盤を一番下まで押したときに、こう、ぐーっとこう力入れとかないと押し戻されるようなやつあるんですよね。このバネが強すぎて。そういうのはやっぱあんま良くないとね。引き疲れしちゃうってね。まあ、鍵盤を押すときにはもちろん力いりますけど、一番そこまで押したときに、まあ、その手の力が抜けてるというかね、状態で、その維持できるぐらい、手の指の重さだけで、このスイカ、王家っていうか、押した状態を維持できるぐらい、それぐらいのこのバネのね、戻り具合のやつがいいよとか、まあ、そんな話聞いて、ちょっとね、まあ僕ピアノ選んだことってもちろんない、初めてなんで分かんないかったんですけど、やっぱスペックだけとかね、デザインだけとか、でまあ店頭でこう触った感じだけで選んじゃいけないなっていうのはまあ感じましたね。そんな話聞いて、やっぱりちょっとね、おっしゃってるみたいに30分とかそれぐらい弾いてみて、まあ僕そもそもピアノ弾けないっていう問題がありますけれども、で選ぶのがいいのかなっていう。ほんでね、レビューとかね、通販サイトとかやったらレビュー載ってると思うんですけど、音楽のその楽器専門店とかのサイトでもレビュー載ってるんですけどね、レビューね、どの製品もね、いいんですよね。評価高いんですよ。難しいですよね、音楽ってその感覚的な部分もあるし。まあ一応まあ、その中でも、今、価格的にもね、そんな、いきなりですよ、もうその、ね、10万とか20万とかするようなね、その電子ピアノとかシンセサイザー買って全然身につかなかったら、やっぱりその経済的負担も大きいので、ちょっとまあ価格的にね、5万以下ぐらいで探してるんですけどね、5万以下ぐらいで性能がいいものってなってくると、まあ今僕の感覚ですよ、実際にその長時間試し弾きとかはしてないのでわからないですけど、まあスペックとかで、まあ実際に購入した人のレビューで動画、そういうものをチェックした限りでは、カシオがね、いいのかなっていうふうに思ってます。なんでいいのかっていうと、まあ他のもね、いいんですよ。各社、ヤマハもローランドもコルグもすごくいいんですけど、さっきピアニストの人が言ってたみたいにね、カシオは、同じ価格で比べるとね、他社よりもワンランク上であるとね。で、同じランクで比べると価格がぐっと安いっていう、そういう特徴があるっていうふうに言うんですよね。本当にその通りだと思います。僕もカシオの楽器に関しては、まあカシオの楽器部門っていうとね、カシオ全体で見るとまあ小さな部門なんですよね、売上的にもシェア的にも。なので、まあ巨大な、例えばヤマハとかどんなに世界的視野が高いって言っても楽器だけですよね、ヤマハって言ったら。なのでやっぱそのちょっと値段が高くなってしまうんですよね、どうしても利益率の問題で。でもカシオはね、電卓とかさ、 G-SHOCK とかな、そういういろんなこの時計とかいろんなことで稼いでて、その中の一部門に過ぎないので、その費用対効果ね、この世界中にグローバルチェーンを展開する費用とか人件費とかの問題、そういうのをの点で有利なわけですよね、カシオは。で、家電量販店とかにも顔利くし、なのでその加減があって、まあ、安くできてるのかなっていうのを感じますね。でまたカシオトーンっていうのはいろんな伝説を残してますしね、歴史に、そういうのにも興味があって、今ちょっとカシオトーンにしようかなっていうふうに、心が傾いている状況です。まあ、最終的に購入するまでには試し引きしに行ってね、ちょっと家電量販店で触ったりしたことあるんですけど、楽器屋さんに行ってちょっと触ってみたいなと思って、今ちょっと家の近所で試し引きできる楽器屋さんないかなっていうのを調べてるところです。そんなとこかな。ピアノのライブ配信とかされてる方、結構ね、ポッドキャストはライブ配信ないね、スタンド FM とかでいてるんですけど、まあそういう方のね、ライブ配信チェックして、で、何弾いてるんですかとかね、いろいろ尋ねて、一応名前が挙がったのが、ローランドの FA-07 で、ローランドのジュノン DS で、カシオのプリビアで、ヤマハの P125 で、それぐらいかな、具体的な機種名が挙がったのは。それぐらい、まあ紹介していただいたんでもですけどね、今挙げた名前の商品はね、いずれもね、まあ5万以上10万以下ぐらいの価格帯なんですよね。なのでまあすごいね、その紹介してもらったやつすごいいいのはもちろん分かってるんですけど、次の段階ね、 僕がまずまあデビュー用に何か買って、子供と一緒に練習するようなキーボードを買って、その次、ステップアップするときには、その教えていただいたね、推薦いただいたような製品を買ってみたいなっていうふうに思いました。じゃあまあ今日はこんなところで。他皆さんおすすめのキーボードとかピアノとか詳しい人いてたらぜひ教えてください。